音声による議会広報、2月発行の声の県議会だより第140号の内容をご紹介いたします。読み手は乙部ゆかりです。最初は正副議長の就任挨拶について、2番目に令和5年第4回定例会の概要について、3番目に一般質問及び答弁用紙について、4番目に常任委員会の審査の概要について、5番目に予算特別委員会の質疑の概要について、6番目に令和6年各会派基本方針について、7番目に決算特別委員会の開催結果について、8番目に誰もが輝く持続可能な茨城を担う人づくり調査特別委員会の開催結果について、9番目に県有施設、県出資団体等調査特別委員会の開催結果について、最後に永年在職議員表彰についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。それではまず、正副議長の就任挨拶についてお伝えします。令和5年第4回定例会最終日の12月22日、茨城県議会議長に、半村昇議員、茨城県議会副議長に西野はじめ議員が選任されました。まず、半村昇茨城県議会議長。はじめに、令和6年能登半島地震により亡くなられた方々にお悔やみ申し上げるとともに、被災された皆様にお見舞い申し上げます。昨年12月の第4回定例会におきまして、第116代議長に就任いたしました。職責の重大さに身が引き締まる思いであります。コロナ禍を乗り越え、社会経済活動の正常化が進む一方で、物価高騰の長期化が県民生活や地域経済に大きな影響を及ぼしており、物価高に負けない賃上げを実現し、消費拡大につなげ、県内経済の好循環を早期に生み出すことが重要であります。また、県央道の4車線化など広域交通ネットワークの整備をはじめ、企業誘致や新産業の育成を図るとともに、農林水産物の国内外への販路拡大など、本県農業の持続的な発展を目指す取り組みも必要であります。さらに、医療提供体制の充実や福祉・介護人材の確保、健康づくりの推進や認知症への対応など、県民が健康で安心して暮らせる県づくりも進めなければなりません。私は議長として、より一層県民の皆様から県議会を身近に感じていただけるよう努めながら、目配り、気配り、思いやりの心で、県民が幸福を実感できる活力ある茨城の実現に向けて全力で取り組んでまいります。県民の皆様におかれましては、一層のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。次に、西野はじめ茨城県議会副議長。この度の能登半島地震で被災された皆様にお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。さっきの第4回定例会におきまして、第117代副議長に就任いたしました。職責の重大さを改めて感じているところでございます。県民が将来にわたって安心して働き、安全に暮らせる社会を構築していくには、人口減少や少子高齢化などに対応するとともに、デジタル技術の革新など、新たな時代の潮流を捉え、県全体の底上げを図り、県土の均衡ある発展に取り組んでいかなければなりません。また、豪雨をはじめとする自然災害が激甚化・頻発化していることから、防災・減災対策を強化し、災害への対応能力の向上を図り、国土強靭化を推進する必要があります。こうした中、日常の当たり前に感謝できる心を育てる教育や、生命尊重、正義感や規範意識を持ち、自ら考えて行動する人となれるライフスキル教育の推進など、 魅力ある人づくりを進め、茨城の将来を担う人材の育成を図ることも重要であります。県議会においては、県民一人一人の声を真摯に受け止め、地域の声が県政に反映されるよう、半村議長を補佐し、公正円滑な議会運営に努めてまいる所存でございます。県民の皆様には、なお一層のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。次に、令和5年第4回定例会の概要についてお伝えします。令和5年第4回定例会は、12月6日から12月22日までの17日間の会期で開かれました。議案は、議員などから、茨城県議会会議規則の一部を改正する規則など、知事から、令和5年度茨城県一般会計補正予算、茨城県核燃料等取扱税条例、茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例などが提出されました。一般質問は、本県産業の躍進、鹿島港における荷役設備の充実化、茨城県地域医療構想などの項目について行われました。各常任委員会では、付託議案や請願の審査、その他所管事務に関する質問を行い、核燃料等取扱税により整備した避難用道路の周知方法などが議論されました。予算特別委員会では、台風第13号の影響で被災した事業者への支援、高校教育における労働教育の充実などの質疑が行われました。決算特別委員会では、閉会中の審査を経て、開会日に委員長報告が行われました。誰もが輝く持続可能な茨城を担う人づくり調査特別委員会では、これまでの調査検討を踏まえ、調査結果の報告が行われました。県有施設、県出資団体等調査特別委員会では、閉会中の現地調査のほか、県執行部からの説明聴取や質疑が行われました。今回の定例会では、予算、条例、人事、認定、報告、意見書、請願、決議などの52件の議案などが、可決、同意、認定、承認、採択されました。次に、一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和5年第4回定例会では、一般質問に、鈴木雅史、茨城自民党、秋吉和、無所属、木本慎太郎、茨城自民党、横田徹、茨城自民党、志田良恵美子、立憲茨城、黒部博秀、茨城自民党、水垣和俊、茨城自民党、石塚隼人、茨城自民党、下地健次郎、茨城自民党の9人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の鈴木雅史議員が質問を行いました。我が国の低迷を盛り返すためには、本県産業が躍進し、日本全体を牽引していくことが求められる。企業誘致と人材育成の観点から、本県産業の躍進に向けてどのように取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、戦略的な企業誘致を展開し、産業用地の確保については、市町村の開発への支援を含め、スピード感を持って対応していく。また、デジタルスキルを中心にリスキリングを推進するとともに、高度 IT 人材の育成を強化していく。他に、望まない孤独・孤立への対策なども質問しました。次に、無所属の秋吉和議員が質問を行いました。鹿島港にあるガントリークレーンを貨物の集荷促進のために増設すべきと考えるが、増設の具体的計画や将来ビジョンは、との質問に対し、土木部長は、利用者ニーズや貨物の動向など需要見込みを踏まえる必要があるため、貨物集荷及び定期コンテナ航路の増便など、 鹿島港の利用促進に取り組むことが重要と考える。今後のコンテナ貨物の集荷状況などを踏まえながら、ガントリークレーンの増設を含めた港湾機能の拡充を検討していく、と答えました。ガントリークレーンとは、コンテナ埠頭に設置される貨物の積み下ろしを行うためのクレーンのことです。他に、医師不足、医師偏在解消の実効的対策なども質問しました。次に、茨城自民党の木本慎太郎議員が質問を行いました。県が県立病院の在り方などを率先して示すことで、早期に水戸地域医療構想調整会議の議論をまとめていただきたいが、所見は、との質問に対し、知事は、県立中央病院は高度ながん医療の提供体制を強化するとともに、新興感染症などの政策医療を中心的に担う意向を示しているが、公的医療機関などとの役割分担の整理が必要である。県としては、同会議における議論を加速させ、地域のニーズに応える医療提供体制の構築に取り組んでいく、と答えました。他に、御前山県立自然公園の安全と魅力の向上なども質問しました。次に、茨城自民党の横田徹議員が質問しました。県の施策では、需要に応じた米生産を推進していく方針である。稲作農家支援のため、県産米のイメージアップや輸出拡大により、国内外の米の需要拡大に取り組んでもらいたいが、所見は、との質問に対し、農林水産部長は、コンテスト開催による県産米の認知度向上や米粉の活用促進、海外の消費者ニーズの把握・分析による輸出拡大など国内外の需要拡大を進め、意欲ある稲作農家が儲かる農業を実現できるよう後押しをしていく、と答えました。他に、児童生徒の可能性を引き出す教育なども質問しました。次に、立憲茨城のしだら恵美子議員が質問しました。有機農業を拡大していくとともに、有機農産物を取り入れるための学校給食の予算の確保について、県全体として取り組むことが重要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、有機農産物の需要拡大が続く中、旺盛なニーズに応えられるよう、一層強力に生産拡大を推進していく。学校給食での提供は、市町村自らが予算面も含めて判断すべきであるが、県内の先進事例を見つつ、どういう形で支援できるか検討する段階であると考える、と答えました。他に、教育現場での外国籍の児童生徒、保護者に対する多言語対応と相談体制の充実、異文化理解なども質問しました。次に、茨城自民党の黒部博秀議員が質問を行いました。県北地域の人口減少・流出を食い止めるため、県では県北振興チャレンジプランに基づき様々な取り組みを進めているが、今後の方針は、との質問に対し、知事は、県北地域はもとより県全体が持続的に発展していくため、地域ごとの特性や強みを活かしながら、産業の振興をはじめとする様々な施策を部局横断的に推進することで、魅力的な雇用や新しい人の流れを創出し、人口減少の抑制につなげていく、と答えました。他に、常陸大宮済生会病院の医療体制の充実なども質問しました。次に、茨城自民党の水垣和俊議員が質問を行いました。猛暑の影響で一等米比率が大幅に低下した。国の研究機関や大学などと連携した高温耐性品種の育成や高温対策に取り組む必要があるが、どう進めていくのか、との質問に対し、農林水産部長は、 高温耐性を持つ国育成品種、虹のきらめきの栽培を全県下で推奨するほか、同じく高温に耐性を持つ県育成品種、福丸の普及を進める。また、今後は国や各県に加え、県内大学などとも連携を図り、新品種の育成に取り組んでいく、と答えました。他に、太陽光発電施設の防犯対策なども質問しました。次に、茨城自民党の石塚隼人議員が質問を行いました。公共交通の維持や運営が困難となり、国でライドシェア導入への動きが活発化している中、地域の公共交通をどのように確保し、またライドシェア導入についてどのように考えるのか、との質問に対し、知事は、茨城県地域公共交通計画に基づき、地域公共交通の方向性などについて市町村などと共有し、地域公共交通ネットワークの維持確保や活性化に取り組む。ライドシェアの導入については、国の議論を注視して対応していく、と答えました。他に、県立高校におけるキャリア教育、就職支援なども質問しました。最後に、茨城自民党の下地健次郎議員が質問を行いました。アルプス処理水の海洋放出により心配されていた風評は、放出前日に数件確認されたが、新たな発生は確認されていない。県は風評被害の防止に向けた取り組みをどのように評価しているのか、との質問に対し、防災危機管理部長は、風評の発生を抑制できた理由は、国において IAEA の包括報告書や福島第一原子力発電所周辺海域のトリチウム測定結果といった科学的根拠に基づく正確な情報を丁寧に繰り返し国内外に発信してきたことが大きな要因と考えていると答えました。IAEA とは国際原子力機関のことで、原子力の平和利用について科学的技術的な協力を進める世界の中心的フォーラムのことです。1957年に発足し、我が国も加盟しています。他に、拡散シミュレーション結果の考え方なども質問しました。拡散シミュレーションとは、避難計画の実効性を検証することを目的に、東海第二発電所から放射性物質が放出される事態を想定し、避難や一時移転の対象となる区域の規模を試算するものです。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。核燃料等取扱税により整備した避難用道路について、整備した箇所が県民に分かりにくいため、周知方法に工夫が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、県は、当該税により整備した避難用道路は、現在、路線名のみホームページで公開しているが、今後は整備した区間を表記するなど、県民に分かりやすい周知方法を関係部局と検討していく、と答えました。避難用道路とは、原子力災害に備えた茨城県広域避難計画で定められている避難経路にかかる道路で、県が整備すべき道路のことです。次に、ひたちの国ロングトレイルを本県全体の観光コンテンツとして整備するのは良いが、当初の目的である県北振興を果たせるのか、所見は、との質問に対し、県は、県北地域の交流人口拡大のため、ロングトレイルの整備を進めており、まずは県北地域の経済波及効果の増大を図ることが前提と考えている、と答えました。他に、出資団体職員の給与の状況、水道事業広域連携に関する県民等への理解促進なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。市町村の避難計画について、 部長などが一緒に働きかけることで早期策定を望むが、策定の見込みと支援は、との質問に対し、県は、東海第二発電所にかかる放射性物質拡散シミュレーションの公表により、避難計画の策定が進むと考える。必要なところには、県幹部が要請に行き、策定に向けた課題解決に取り組んでいく、と答えました。次に、長江鶴野ゲイ等の危険性と補正予算における農林水産部との役割分担は、との質問に対し、県は、当該植物は繁殖力が極めて強く、農地への侵入などの影響が懸念される。補正予算では、農地への侵入防止を農林水産部で、繁茂の著しい農業用水路内の駆除を県民生活環境部で担当することとした、と答えました。長江鶴野ゲイ等とは、外来生物法に基づく特定外来生物に指定されている南米原産の多年生水草のことで、小さな断片からも急速に再生・成長することから、同法により移動・栽培・販売などが禁止されています。他に、東海第二発電所にかかる放射性物質拡散シミュレーション結果、防潮堤工事における県への報告の状況なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。公立小中学校での全校一斉茨城おいしお給食提供の結果は、また、このような取り組みが日常になってほしいと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、各校が独自においしお給食に取り組むこともあったが、今回一斉実施で発信力が高まり、内容も好評だった。過度な減塩は残食が増える恐れもあるので、試行錯誤しつつ、おいしく減塩の取り組みを社会全体に広げていきたい、と答えました。次に、医療機関等物価高騰対策支援金は申請手続きが煩雑で支給が遅かったとの声を聞くが、対応は、との質問に対し、県は、審査などの人員は昨年度から倍増した。医療系と福祉系施設の両方を持つ法人は申請の一本化により効率化している。次期受付でも手続きの簡素化を図っていく。と答えました。他に、オーバードーズへの対策、水戸医療圏での県立病院のあり方なども質問しました。オーバードーズとは、医薬品を用法用量を守らずに過量に摂取することです。次に、営業戦略農林水産委員会。生分解性マルチは労働力が減少する中、省力化に有効だが、効果で普及していない。利用拡大に向けた取り組みは、との質問に対し、県は、従来品との差額分の定額補助を認定農業者などに対して行うほか、本県に適した製品の選定などにより、利用拡大を進め、低コスト化を図る。省力化により生産性を高めて所得向上につなげ、持続的な農業への転換を推進すると答えました。生分解性マルチとは、作物収穫後に土壌中にすき込むと、微生物により水と二酸化炭素に分解する資材で、農作業の省力化や廃プラスチックの排出抑制にメリットがあります。次に、茨城空港の着陸ルールの弾力化に伴い、ゴルフツーリズムなどの特色を生かした路線誘致が重要だが、所見は、との質問に対し、県は、韓国や台湾のゴルフ需要を取り込むため、本県のバリエーションに富んだゴルフ環境や観光地を旅行会社にアピールしてツアー造成を働きかけ、茨城空港のチャーター便や定期便の誘致につなげていく、と答えました。他に、長江鶴野ゲイ等の防除対策、マイス誘致の取り組みなども質問しました。 MICE とは、企業などの会議、ミーティング、企業などが行う報奨研修旅行、インセンティブトラベル、国際機関団体、学会などが行う国際会議、コンベンション、展示会見本市、イベント、エキシビション、イベントの頭文字のことです。次に、土木企業立地推進委員会。高度浄水処理施設の完成により、県民に供給される水道水はどう変わるのか、また、送水開始時期は、との質問に対し、県は、原水の水質が悪くなった場合でも、施設の完成により、水道水の美味しさを今まで以上に確実かつ安定的に提供できるものと考えている。試運転などを経て、令和6年秋頃の送水開始を予定していると答えました。次に、道路占用料徴収条例の一部改正に至った経緯は、また、県民に対する周知への対応は、との質問に対し、県は、専用車を入札方式で選定できるよう道路法が改正されたことや、専用の需要が今後見込まれることから今回の改正に至った。県民に対し分かりやすく周知し、未利用地の有効活用を図っていく、と答えました。他に、未来産業基盤強化プロジェクト等による市町村への支援、港公園展望塔における修繕と今後の利用再開見込みなども質問しました。最後に、文教警察委員会。G7 茨城水戸内務安全担当大臣会合における安全確保のための取り組みは、との質問に対し、県は、令和5年2月に総合警備対策室を設置し、警備体制の構築や実地調査、事前広報による交通総量の抑制などに取り組んだ結果、国内外要人の安全と行事の円滑な進行を確保し、開催県としての治安責任を全うしたと認識している、と答えました。次に、令和6年度県立中学校等入学者選抜にかかるウェブ出願において、登録未了者などの志願者が発生したことは重大な問題である。今後の対応は、との質問に対し、県は、今年度はウェブ出願の詳細を入学者選抜実施要項に盛り込めなかったため、次年度は実施要項にウェブ入力が必須であることや、入力期間重要事項などを記載すると回答しました。他に、大麻所持の低年齢化等を踏まえたまん延防止対策、在留外国人に対する相談支援体制なども質問しました。次に、予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。本委員会では、豊田茂、茨城自民党、二川秀俊、国民民主党、宇野信子、市民ネットワーク、瀬谷幸信、茨城自民党、村本修司、公明党、中山和夫、茨城無所属の会、長谷川茂之、茨城自民党の7人が質疑を行いました。最初に、茨城自民党の豊田茂委員が、台風第13号の影響による猛烈な雨や河川の越水により、県北地域を中心に水産加工業者をはじめとする多くの事業者が浸水被害を受けたが、どう支援していくのか、と質疑したのに対し、産業戦略部長は、発災後速やかに災害対策融資枠を拡充し、11月末までに30事業者に融資を実施した。さらに、国と県、市が連携し、被災した設備などの復旧費の一部を補助する支援制度を新たに創設し、事業者からの相談対応や申請手続きなども含め支援していく、と答えました。他に、 台風第13号で被災した河川の復旧事業等の進め方、今後の維持管理なども質疑しました。次に、国民民主党の二川秀俊委員が、高校生には職業を選ぶ際の判断材料として、働く上で必要なワークルールなどの労働教育が必要と考える。高校教育における労働教育をどう充実させていくのか、と質疑したのに対し、教育長は、昨年度から新たに公民科の必履修科目となった公共の授業などにおいて、職業選択や雇用と労働問題などに関する労働教育を行っている。生徒自身が知識を深め、望ましい労働環境を選択できるよう、学校の教育活動における様々な機会を捉えて、労働教育の充実を推進していく、と答えました。他に、地域公共交通である鉄道事業の維持、介護人材確保なども質疑しました。次に、市民ネットワークの宇野信子委員が、東海第二発電所の防潮堤工事の不良について、原子力規制委員長は使用前検査で確認するというが、その段階でやり直せと言えるのか疑問である。県民の安全を守る県が事実解明を行うべきではないか、と質疑したのに対し、知事は、原子炉等規制法に基づき、原子力規制委員会が使用前検査において立ち会い検査や記録検査により、工事計画や技術基準に適合していることが確認されるものであり、県が第三者機関などを設けて検証を行うものではない、と答えました。他に、TX 沿線地域の子育て世代急増による公立高校不足への対応なども質疑しました。次に、茨城自民党の瀬谷幸信委員が、日立市大瀬地区では本県唯一の定置網漁業が行われている。漁師体験的な観光に取り組むことで、市の魅力創出につなげたいが、定置網漁業の開業への活用策は、と質疑したのに対し、農林水産部長は、11月に県内の中学生が水揚げの体験や入札の見学を行う教育旅行を実施した。こうした取り組みを継続し、定置網漁業を観光に活用するためのノウハウを蓄積していくとともに、課題解決に向けて地元の漁業協同組合と連携し、地域資源の価値や魅力を活用した開業の推進に努めていく、と答えました。開業とは、漁村の人々が、海や漁村に関する地域資源の価値や魅力を活用して、所得機会の増大などを図る取り組みのことです。他に、新産業廃棄物最終処分場の整備、医師の偏在なども質疑しました。次に、公明党の村本修司委員が、即効性のある豪雨水害対策として浚渫が有効と考える。また、河川管理情報をデータベース化して活用するなど、河川の維持管理の効率化を図ることが重要と考えるが、県の取り組みは、と質疑したのに対し、土木部長は、点検により河川状況を把握し、優先度の高い箇所から浚渫などを実施している。また、河川ごとの特性に応じた効果的な点検手法や、蓄積した点検データの活用方法などを検討し、河川の維持管理の効率化に努めていく、と答えました。他に、市販薬乱用、オーバードーズの対策、不登校対策としての睡眠指導の導入なども質疑しました。次に、茨城無所属の会の中山和夫委員が、知事のリーダーシップにより、茨城県職員の育児休業取得率は劇的に向上したと考えるが、知事の育児休業に対する考え方は、と質疑したのに対し、知事は、 男性職員の育児休業の取得は子育てに主体的に関わる契機として重要であるほか、業務の効率化や新たな視点で仕事に取り組むきっかけになるなど、県民サービスの向上も期待できると認識している。今後も県庁はもとより、県全体で男性の育児参加を進め、日本一子供を産み育てやすい県を目指して全力で取り組んでいく、と答えました。他に、長江鶴のゲイト対策、牛久沼の越水対策なども質疑しました。最後に、茨城自民党の長谷川茂之委員が、本県が農業体験として食料安全保障を担うためには、持続可能な農業経営を確立し、食料の安定供給に資する施策を推進・加速化する必要があると考えるが、本県農業をどのように評価し、今後どのように課題解決に取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、知事は、儲かる農業の実現に向けた取り組みの成果が着実に現れている。県の施策にスピード感を持って取り組み、収益性が高い農業構造への転換を加速化することで、本県農業の持続的な発展を図っていく、と答えました。他に、被害農業者への支援、物流2024年問題への対応なども質疑しました。次に、令和6年各会派基本方針についてお伝えします。まず、茨城自民党です。新年を迎え、県民の皆様のこの一年が、干支にちなむ吉日良辰となるよう記念した元日夕、令和6年能登半島地震が発生しました。亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災者に心よりお見舞いを申し上げます。所属議員40人を要する茨城自民党は、被災地の一日も早い復興を願いながら、令和6年も県民の信託にしっかり応えられるよう、県政と向き合ってまいります。我が国では、国際情勢や円安に伴う輸入原材料の値上がりによる物価高騰が、家計や事業活動に重くのしかかっています。また、人手不足の深刻化や自然災害の激甚化・頻発化も常態化しています。私どもが昨年12月に大井川和彦知事に提出した令和6年度重要政策大綱は、物価高騰と人材不足に対する最重要政策項目を、緊急最重要政策項目とし、総項目数は新規57件、一部修正113件を含む2621件となりました。具現化にあたっては、政府が昨年11月に総額17兆円規模の総合経済対策を閣議決定した際、岸田文雄首相が、先送りできない課題に一意専心に取り組むとの決意を示したように、私どもは二元代表制のもと一意専心に取り組むことを改めて確認し合いました。岸田首相の取り組み姿勢は昨年12月22日に閣議決定された令和6年度予算案に、子ども家庭庁の予算5兆円余りを計上したことにも現れており、私どもは政策大綱の最重要政策項目に安全安心な郷土づくりの一環としてスクラップヤードなどの内部の見える化に精力的に取り組む旨を盛り込みました。現在は食と農健康長寿に関する2本の議員提案政策条例の策定作業などを進めています。今後も県政課題の解決に向け、全国トップレベルの政策立案機能をフルに発揮してまいりますので、県民の皆様のご理解とご協力を切にお願い申し上げます。次に、公明党です。令和6年能登半島地震でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りしますとともに、 被災に遭われました多くの皆様に心よりお見舞いを申し上げます。公明党はこれまで一人一人の小さな声にも耳を傾け、生活者の声を政治に届けてまいりました。とりわけ子育て支援や教育無償化のほか、自治体が独自に実施する物価高騰対策の財源、地方創生臨時交付金に対し、学校給食費の保護者負担軽減策や低所得者世帯への支援のほか、介護施設や福祉施設、バスやタクシーなどの公共交通、トラックなどの物流事業者への燃油高騰の負担軽減など、公明党らしい生活者目線の政策を提案し、実現してまいりました。また、県民の命と財産を守るため、切れ目のない防災・減災の施策も積極的に取り組んでまいりました。引き続き、防災・減災を政治の主流にし、強靭な地域づくりに取り組んでまいります。昨年12月6日、大井川知事に対し、令和6年度茨城県予算編成に向けた422項目の政策要望を提出しました。今年も生活に密着した政策の実現を目指し、住んでいる人が日本一幸せな県茨城を構築するため、全力で働いてまいります。次に、国民民主党です。はじめに、本年元日に発生した令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々のご冥福を慎んでお祈り申し上げますとともに、被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。令和4年12月の改選において、県民の皆様の大きなご支援を賜り、新たな仲間を加え、改選前と同様の4名体制で、新たな任期がスタートしました。私たちは本会議をはじめ、常任委員会や特別委員会において、政策要望の実現と、県民の皆様の負託に応える活動を継続して進めてまいります。現在、国内では、原油価格、物価高騰など、先の見えない時代が到来しております。本県に目を向けましても、少子高齢化、人口減少、さらには頻発化激甚化する自然災害など、早急な対策が必要となっており、地方が安定した成長を遂げるためには、地方議会の担う役割はこれまで以上に重要なものであります。私たちは、生活者、働く者の立場に立ち、県民が安心して暮らせる共生社会の創造を目指し、行財政改革、労働環境の整備、地域医療の充実、産業の活性化、子育て環境の整備などに全力で取り組んでまいります。引き続き県民の皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。次に、茨城無所属の会です。元日からの震災で亡くなられた皆様のご冥福と、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。民主主義の危機と言われる時代に、地方自治で経験を積み重ねてきた3人が、保守の原点に立ち返り、新しい会派を結成して1年が経過しました。地域住民に寄り添い、議会を通して新しい保守の風を吹き込もうと、県政の休憩に一石を投じながら、私たちの共通の目標である、人と地球に優しい政治実現に向けて力を合わせてまいりました。県民の宝である子どもたちに優しい茨城を目指し、子育て環境の充実、県立高校など教育環境の充実、受動喫煙予防など子どもたちの安心安全、地球に優しい農業促進と、人に優しい農作物や新しい健康体操などによる健康長寿の増進、バスベイや電気自動車など人と地球に優しい交通環境の充実、地球温暖化防止と並行した防災力強化、 県民と力を合わせ、これらの政策を実現していくために、投票率の向上も目指してまいります。県民が求める保守の本質は、既得権益保守ではなく、県民の誇りを守ることです。政治不信を払拭するためにも、あるべき保守の姿を目指して、本年も全力を尽くしてまいります。バスベイとは、バス停のある場所の歩道に切れ込みを入れて、バスが停車するために設けられたスペースのことです。最後に、立憲茨城です。今年は辰年、暮らしを整え飛躍の年。皆様にお支えいただき、県政を担う一員として生かされていることに深く感謝いたします。新年の能登半島地震では、尊い命が奪われ、多くの皆様が被災し、心からご冥福とお見舞いを申し上げます。地球上では今なお戦いにより命が奪われ続けています。私たちは小さい頃から人を殴ってはいけない、殺してはいけないと教えられますが、大人になり政策決定権を持つと戦いが正当化され、命を守り育むことが叶いません。私たちの会派は小さな力しかありませんが、平和への願いを胸に、竜のごとく茨城県を駆け抜けております。今年の具体的な目標は6点です。1、県民の皆様に寄り添う物価高騰対策。2、子どもたちの夢を叶える給付型奨学金制度の実現。3、有機栽培の農作物の生産拡大とオーガニック学校給食の実現と学校栄養士の手厚い配置。4、外国人と県民の皆様、障害者、高齢者等が助け合い、安心して暮らせる茨城づくり。5、民育に力を注ぎ、健康長寿を目指し、医師、看護師の偏在対策の強化。6、里山整備と木育の充実。これからもチーム地球の一員として、茨城県の輝きを発信し、県民の皆様と歩みを進めてまいります。引き続きのご指導をよろしくお願いいたします。次に、決算特別委員会の開催結果についてお伝えします。決算特別委員会、常井洋二委員長は、令和5年第3回定例会で付託された令和4年度茨城県一般会計決算などの議案を審査するため、同年9月22日に総括説明、10月3日から11日及び18日に3つの分科会による部門別審査、10月18日に総括質疑を行った上で採決を行い、3つの決算議案を可決及び認定しました。分科会における部門別審査では、筑波山のさらなる魅力の推進と保全、農地集積総合支援事業における借り手ごとの適正規模の考え方と、農地中間管理機構の体制強化、プレデスティネーションキャンペーンの成果とデスティネーションキャンペーンに向けた取り組み、県立三病院における未収金の推移など、詳細な質疑応答が交わされました。分科会終了後に行われた委員会における総括質疑では、県総合計画の政策・施策の進捗状況、今までの情報発信とこれからの情報発信、産業廃棄物最終処分場の整備・運営、歳出不用額の理由の記載内容、県北振興、老朽化した県内の水道施設、有機農業をはじめとする環境に優しい農業の推進、入札における総合評価方式の適切な実施、物価高騰対策、脱炭素社会の実現など、部門別審査を踏まえた全体的、総括的、横断的な質疑応答が交わされました。また、 審査の過程で委員から出された畜産試験場跡地の有効活用、在宅医療の推進、家畜防疫体制の強化など23項目を審査の成果として取りまとめ、県執行部に対し事務事業の見直し・改善の申し入れを行いました。申し入れに対する対応状況については、令和6年第1回定例会の常任委員会で、県執行部から報告の上、確認を行う予定です。決算会計議案は、令和5年第4回定例会の開会日の本会議で、委員長報告の後、審議され、早期認定が図られました。次に、誰もが輝く持続可能な茨城を担う人づくり調査特別委員会の開催結果についてお伝えします。本委員会、伊沢克則委員長は、誰もが輝く持続可能な茨城を担う人づくりに関する処方策のあり方について調査検討を重ね、定例会最終日に県執行部への提言を中心とする調査結果を報告しました。主な提言の概要は次の通りです。1、結婚・出産の希望が叶う社会づくり。子どもの数に応じた優遇策の制度設計に関する国への働きかけ。SNS の活用をはじめとした若者世代に対する効果的な広報。結婚や子育てについて実践的・体験的に学ぶ機会の拡大、茨城出会いサポートセンターのさらなる有効活用、新婚夫婦や子育て世帯の優待制度にかかる認知度や利便性の向上、不妊治療における多様な相談体制の充実。 2. 安心して子供を育てられる社会づくり。アウトリーチ型の家庭訪問事業における担い手の確保、病児保育を実施できる施設の数を増やすための取り組み、一時預かり保育の安心感を高めるための取り組み、すべての家庭が確実に利用できる放課後児童クラブの受け皿整備、子どもを SNS 犯罪の被害から守るための取り組み、小児医療費助成制度において、県が財源を持つ対象範囲の拡充。3、誰もが教育を受けることができる社会づくり。不登校の解消に向けた次の一手となりうる対応の検討。スクールソーシャルワーカーに係る待遇面の向上に向けた検討。インクルーシブ教育の理念を踏まえた、共に学ぶ機会の充実。自転車利用の高校生に対するヘルメット着用の促進。高校生の通学費に対する支援制度の検討。奨学金の返済の負担にかかる支援拡充に向けた検討。4、多様な働き方、外国人材の積極活用等。各分野のデータ分析を踏まえた戦略的な外国人材の獲得、外国人が叱るべき相談機関につながることのできる体制の確立、外国人児童生徒の保護者が日本語を学ぶための支援、いわゆる物流の2024年問題の解決を図るための取り組み、地方でより自主的に最低賃金額を決定できる仕組みづくり、子連れ出勤や子連れコワークといった多様な働き方の波及。次に、県有施設、県出資団体等調査特別委員会の開催結果についてお伝えします。人口減少社会における県有施設の今後の方向性や売却などの処分の妥当性、県出資団体などの事業のあり方、経営改善方策などについて重点的に調査検討を行うことを目的として、令和5年7月に設置された県有施設・県出資団体等調査特別委員会、 田山東子委員長では、これまで5回の委員会を開催し、活発な議論を行ってまいりました。同年12月5日には、第3回委員会、9月25日開催において審査を行った国民宿舎宇野岬及びカントリープラザ宇野岬についての現地調査を行い、施設内の状況を調査するとともに、経営状況や稼働率などについて指定管理者である公益財団法人茨城県開発公社及び県執行部からの説明聴取、質疑を行いました。また、同年第4回定例会中に開催した第5回委員会12月21日開催においては、県有施設、県出資団体等の現状、課題、対応方針の審議のほか、公の施設等の譲与・譲渡手続きに係る機会の関与などについて、県執行部からの説明聴取・質疑を行いました。機会の関与については、第3回委員会において、委員会から県執行部に対し、議会が十分関与できる仕組みづくりを検討するよう促したものであり、県執行部からは、今回の調査特別委員会で対象とした全施設について、毎年1回定期的に議会への報告を行うなど、議会への説明機会や説明内容の充実を図っていくとの検討結果が示されました。また、第5回委員会においては、同年12月5日に現地調査を行った国民宿舎宇野岬などについて、この際に行われた質疑や疑問点などを踏まえ、改めて県執行部からの説明聴取を行い、委員と県執行部との間で活発な議論が交わされました。本委員会では、今後も各県有施設、県出資団体などについて、引き続き審査を進めてまいります。最後に、永年在職議員表彰についてお伝えします。12月6日に、茨城県議会の永年在職議員表彰が行われました。表彰を受けた議員は、10年在職、黒部博秀議員。声の県議会だより第140号をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会、令和5年第4回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなりを願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、茨城県議会事務局政務調査課まで。また、電話は、ダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん、元気でお過ごしください。次回まで、さようなら。